シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は、埼玉県越谷市にお住まいのラジオネーム越谷のじいさんさんのリクエストにお答えします。越谷のじいさんさん、前々回放送での私の初恋エピソードを聞いてくださったんですね。ありがとうございます。1971年制作のイギリス映画、小さな恋のメロディーをお届けしましょう。この作品、11歳の少年少女の初恋の行方を描いて、日本ではビージーズによるテーマ曲メロディーフェアと合わせて大ヒットを記録した青春ラブストーリーです。この曲はこれまでも多くのリスナーの皆さんからリクエストを頂戴しました。それでは早速お聴きいただきましょう。映画小さな恋のメロディーより、ビージーズでメロディーフェア。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。6月7日から公開、隠し事をご紹介します。長編デビュー作となる生きてるだけで愛で注目を集めた映像クリエイターの関根幸才さんが、アンさんを主演に迎え、作家北国浩二さんの小説嘘を映画化したヒューマンミステリーです。ストーリーを簡単にご紹介します。絵本作家のちさ子は、長年にわたって絶縁状態となっていた父が認知症を発症したため、しぶしぶ故郷へ戻って介護をすることになります。他人のような父との同居にへきへきする日々を過ごしていたある日、彼女は事故で記憶を失ってしまった少年を助けることになりました。その少年の体に虐待の痕跡を見つけたちさ子は、少年を守るため自分が母だと嘘をつき、一緒に暮らし始めるのでした。認知症が進む父と3人で、最初はぎこちないながらも次第に心を通わせ、新しい家族の形を育んでいくちさ子たちでしたが、ちさ子の父を奥田瑛二さん、少年を中洲斗真さんが演じ、他に安藤正信さん、薩川愛美さん、佐向芳さんが共演しています。子を守る母親の強烈な愛と嘘の物語、ところどころ心揺さぶられるシーンがあって、家族とはどういうものかと作品を通じて深く考える機会を得ることができました。大人から子供まで、それぞれの年代立場でいろんな視点があると考えさせられます。そして衝撃のラスト、最後まで目が離せません。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この映画はね、まず一言で言うと、アンです。アンの熱演です。そこがこの映画の本当に見どころです。彼女の今回の演技、それは賞にも値するような熱演だと思います。子を守る母親の強烈な愛、そして嘘の物語。それがこの映画です。母親とはこれほど強い愛を持てるものなのだろうか、そう感じました。そしてこの映画、虐待や介護といった現代社会が抱える課題、それも大きなテーマになっています。認知症を患い、娘のことを忘れ、日に日に別人のように衰えていく姿、それを奥田瑛二が胸に迫る演技で圧倒しています。監督の関根幸才さん、彼はこの映画で長編2本目です。もともとは広告映像の世界にいた人です。多くの広告映像を作り、そして今長編映画に挑んでいます。2本目とは思えない非常に優れた演出力を持っている監督だと思います。北国浩二さんの原作、そして関根幸才の演出、そしてやはりアンの熱演、この三者の才能が見事に結実したのが今回の作品だと思います。人の目も社会も関係なく、声の揺るがない愛、それを貫き通す主人公のちさ子、その千佐子の深く激しい母性、それをこの映画は描いています。あなたはこの映画を見てそれをどう感じるでしょうか。ちさ子がこれほどまでに この虐待を受けた少年を我が子だと嘘をついてまで守ろうとしたのか、それには彼女の過去が影響しています。本当の親子とは何か、血のつながりなのか、いやそれではないのか。ラスト近くの法廷、ここは見せ場です。少年の言葉、その言葉にその思いが込められています。よくご覧ください。
6月7日から公開、隠し事、2時間8分の作品です。6月7日から公開、ハロルド・フライのまさかの旅立ちをご紹介します。イギリスの作家レイチェル・ジョイスさんによる小説、ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅を、イギリスを代表するアカデミー賞俳優ジム・ブロードベントさん主演で映画化されました。この小説は日本でも2014年の本屋大賞翻訳小説部門第2位に輝いた傑作です。ストーリーを簡単にご紹介します。定年退職し、妻モーリーンと平穏な日々を過ごしていたハロルド・フライのもとに、北の果てから思いがけない手紙が届きました。差出人はかつてビール工場で一緒に働いていた同僚クイーニーで、ホスピスに入院中の彼女の命はもうすぐ尽きるというのです。近所のポストから返事を出そうと家を出るハロルドでしたが、途中で考えを変え、800キロ離れた場所にいるクイーニーの元を目指してそのまま手ぶらで歩き始めます。ハロルドにはクイーニーにどうしても会って伝えたいある思いがありました。ハロルドの思わぬ行動によって自身も変化していく妻モーリーンを、ダウントン・アビーシリーズのペネロープ・ウィルトンさんが演じました。原作者レイチェル・ジョイスさんが自ら脚本を担当しました。初老の男性が徒歩で800キロの昔の同僚に会いに行きます。物語の中で彼の過去が少しずつ解明されていきます。深い後悔、それに夫婦の抱える心の痛みに切なく涙しました。感慨深く、じんわりと心に残る印象的な作品でした。話が進むにつれ見え方が変わっていく物語の展開に引き込まれていきました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この映画の主演のジム・ブロードベント、僕が好きなイギリスの俳優さんです。今75歳ですね。彼はこれまで数多くの作品に出演しています。数え上げたらキリがありません。トプシータービーではベネチア映画祭で男優賞を受賞しました。ムーラン・ルージュがありました。アイリスがあります。アイリスではアカデミー助演男優賞を受賞しています。ブリジット・ジョーンズの日記にも出演しています。ブリジットの父親の役ですね。インディ・ジョーンズにも出演しました。ハリー・ポッターにも出演しています。そしてウィークエンドはパリで、これもいい作品でした。最近ではこの番組でご紹介したゴヤの名画と優しい泥棒、それにも出演しています。イギリス人らしいちょっと頑固な芯のある、そしてとても深い思いを静かに演技で表すことができる役者です。一方、この映画で奥さんのモーリーンを演じたペネロープ・ウィルトン、彼女もイギリスを代表する女優さんです。テレビシリーズのダウントン・アビー、これは皆さんもご覧になったのではないでしょうか。マリーゴールドホテルで会いましょう、あるいはマリーゴールドホテル幸せの第2章でも広く知られています。この2人が夫婦役を演じます。なんとも深い演技です。ハロルド・フライはかつてのビール工場の同僚クイーニー、リンダ・バセットが演じています。そのクイーニーからの手紙をもらいます。クイーニーはホスピスにいました。そしてもう命の炎が消えかけている、そんな状態でした。ハロルドは戸惑います。返事を書こうかと一旦は思うのですが、彼はふと立ち寄ったガソリンスタンドの売店の若い女性から言われた言葉に気持ちが変わります。そしてすぐさまホスピスに電話をかけ、今から会いに行く、それまで生きていてくれ、そう伝言を頼みます。なんと800キロです。彼は歩いて向かおうとするのです。彼は 心の中で繰り返しながら歩きます。悔いに、君は死なない、死なせない、死なせてたまるか、そう繰り返しながらひたすら歩きます。ハロルドにはある辛い過去の記憶があります。それは映画の中で徐々に解き明かされていきます。ある辛い過去、そのあることが原因で夫婦二人は25年前から冷めた関係にありました。この800キロを歩いていく途中で、ハロルドはいろいろな人と出会います。迷い込んだ庭で一杯の水を振る舞ってくれた夫人、立ち寄ったカフェで驚くような相談を持ちかけてきた一人の紳士、道中さまざまな人たちと触れ合いながら彼は歩き続けます。靴はボロボロになり、足も腫れ上がり、とうとう行き倒れてしまいます。そこで偶然通りかかった医師の免許を持つ女性、彼女が自宅に連れ帰って解放してくれます。その彼女とのやり取り、このやり取りの中にも、それぞれ個々人の中で皆いろいろな辛い思いをしながら生きているということを改めて感じます。人が生きるということは、そこには生きる驚き、喜び、幸せ、愛があります。そして一方では人の死、悲しみ、別れ、憎しみがあります。そんな苦しみ、苦さの中にある主人公とその妻、その二人が人生の再出発に向けて一歩前に踏み出す、その物語です。言葉で表すと簡単ですが、その思いは本人にしか理解できない辛さがあります。その辛い思いからの一歩、それをこの映画からかみしめてください。
6月7日から公開、ハロルド・フライのまさかの旅立ち、1時間48分の作品です。さて、今回は隠し事、ハロルド・フライのまさかの旅立ち、それぞれペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは矢沢さんから今回のキーワード発表です。
はい、今回のキーワードも今日ご紹介した2本に共通するキーワードになっているんじゃないかと思います。今日のキーワードです。それは強い思い、それは強い思い、これが今日のキーワードです。
今回のキーワード、それは強い思いですね。なお締め切りは6月5日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画湖の女たち、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は北海道札幌市にお住まいのラジオネームはるはるさん、滋賀県大津市のよしあきさん、大阪府大阪市の心の扉さん、おめでとうございます。はるはるさんから、介護施設で働いているので湖の女たちは大変興味が湧きました。ありがとうございます。よしあきさんから、映画湖の女たちすごく興味を持ちました。松本まりかさんの演技と人間の汚れや黒さがどんなものなのか映画館で楽しみにしています。ありがとうございます。心の扉さんから、いつも最新の映画情報をありがとうございます。こちらで紹介された作品は全部見に行きたくなります。今回の湖の女たちはこちらで初めて知りました。すごく面白そうですね。キャスティング、原作、監督、素晴らしいなと思いました。どんな映画に仕上がっているのかワクワクします。ありがとうございます。はるはるさん、よしあきさん、心の扉さん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。続きまして、映画関心領域、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は東京都江戸川区にお住まいのアナベルさん、石川県金沢市の小麦さん、埼玉県さいたま市のカドヤンさん、おめでとうございます。アナベルさんから、 サイレントリスナーですが毎回聞いています。関心領域すごく見たくて応募しました。いちご白書のサークルゲーム、中学生の時に何度も聞いた曲、懐かしいですとくださいました。ありがとうございます。小麦さんから、昨年ラジコに登録し映画情報番組はないかなと検索したところ、矢沢さん濱田さんの声に癒され、いろんな作品を見たくなるような作品紹介内容にワクワクして毎週楽しみに聞いています。嬉しいです。関心領域はアカデミー賞結果から気になって、恥ずかしながら自分が全く歴史を知らなかったことで、公開までにシンドラーのリストや戦場のピアニストなどを鑑賞しました。世界情勢が不安定な中、私のように歴史を知らない人間が映画を通して知識を得ることはすごく重要だなと実感しました。ぜひ劇場で見てみたいと思います。これからも毎週の楽しみに拝聴させていただきます。ありがとうございます。カドヤンさん、62歳の会社員です。水曜夜の再放送を心待ちにするようになって2年くらいかと思います。以前はたくさんあった映画を語るラジオ番組が少なくなった今、1週間で一番楽しい時間です。教えていただいた作品の中から月に1本を映画館で見るようにしています。初めてプレゼント企画に応募します。番組の中で関心領域についてパーフェクトデイズに触れながら紹介してくださったことにとても興味を惹かれました。先月見たパーフェクトデイズをとても気に入った妻と二人で鑑賞して語り合いたいものです。これからも良い映画をたくさん教えてください。いつまでも。ありがとうございます。アナベルさん、小麦さん、カドヤンさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけると嬉しいです。ご当選おめでとうございました。そして外れてしまった方、ごめんなさい。メッセージ、時間の許す限りご紹介させていただきます。兵庫県尼崎市にお住まいのコウさんからいただきました。毎週楽しみに聞いています。私も吉田修一さんの作品が好きです。湖の女たちにご応募いただきましたね。映画化された作品で心に残っているのは横道世之助です。高良健吾さんと吉高由里子さんのお二人が良かったです。池松壮介さん、朝倉亜さんの友人役も良かったですとくださいました。
この番組でもご紹介しましたが、もうこの作品僕も大好きです。とってもいい作品ですね。吉田修一さんの作品にしてはホッとする作品なんですよね。それがとても良かったです。僕も好きです。
甲さん、ありがとうございました。続いて兵庫県三木市にお住まいのめぐちゃんさんです。浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。毎回拝聴しております。今回の映画五番切り、湖の女たち両方見たいですが、特に母親が特養に入っていたので湖の女たちをお願いします。ラメゾン白金さんもこの番組でファンになりましたとくださいました。めぐちゃんさん、ありがとうございます。今回外れてしまってごめんなさい。でもとてもいい映画ですので、もしご覧いただいたらまた感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。続きまして、北海道札幌市にお住まいの黒猫グーのしもべさんからいただきました。番組の放送いつも楽しみにしています。ありがとうございます。私は絵を描くのですが、映画から影響を受けることもあります。これからも登場人物の表情やセリフ、空間の雰囲気や音など様々な要素に注目して素敵な作品を鑑賞していきたいと思いますとくださいました。絵を描かれるのですね。ぜひ機会ありましたら黒猫グーのしもべさんの作品一度拝見してみたいです。ありがとうございました。続いて広島県広島市にお住まいのムーンランナーさんからです。毎週楽しく聞いています。ありがとうございます。ホロコーストを題材にした映画を初めて見たのは、当時高校生だった娘が学校で鑑賞した日に衝撃を受けたと教えてくれた縞模様のパジャマの少年でした。私も DVD を購入し鑑賞しましたが、あまりの衝撃で言葉を発することができませんでした。広島に住む者としては原爆被害の実情に触れなかったオッペンハイマーよりも関心領域の方が見たい映画です。鑑賞券が当選したら娘と見に行きますとくださいました。今回外れてしまってごめんなさい。
縞模様のパジャマの少年、ムーンランナーさんとお嬢さんがご覧になったということですけど、これは確か15年前ぐらいの作品だと思いますね。
コストを、ね、背景に描かれている作品でしたね、は
い、そうですね。収容所が描かれているんですが、 これもね、ラストちょっとドキッとします。ちょっとそこがね、怖い映画なんです。なかなか優れた作品だったです ね。
ムンランナさん、感想を聞かせいただいてありがとうございました。京都府長岡京市にお住まいのマスカットさんです。浜田さん、初恋日はありがとうございました。お恥ずかしい限りです。カエル化したオチまであって爆笑が止まらず、ラジコで数回聞きました。半ば強引に聞き出してくださった矢沢さんにも感謝します。確かにもう必ず聞き出そうという矢沢さんね、迫力ありましたよありがとうございました。さて、関心領域ですが、シュールというか、何と表現すればいいのか、恐ろしい作品ですね。確かにそういう生活もあったのかと考えさせられましたとくださいました。ありがとうございます。千葉県千葉市にお住まいの罪とバツイチさんから、最近聞き始めました。ありがとうございます。映画は〇〇賞受賞という話に惑わされずに見たいと考えています。とはいえ、全く何もわからない状況では見ることができません。こちらの番組が私が映画を見る時の地図になっています。ありがとうございますとくださいました。こちらこそありがとうございます。矢沢さん、嬉しいですね。
いや、本当だ ね。もうありがとうございます。
神奈川県横浜市にお住まいのカルロスタンゴさんからいただきました。いつも様々な種類をご紹介いただきありがとうございます。この番組は私の明日の映画の羅針盤ですとくださいました。わー、嬉しいです。ありがとうございます。まだまだご紹介したいところですが、お時間となりました。今回も皆様からたくさんのご応募、そして心温まるキュンとなるメッセージありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
お時間が残り少なくなってきましたので、今日のシネマエッセイは簡単にご紹介します。リスナーの山んば和義さんからメールをいただきました。6月といえばもうすぐ梅雨、映画で雨といえば、私は明日に向かって打ての雨に濡れてもです。雨が効果的に使われている作品多いですよね。そうお便りをいただきました。そう、雨を背景にした映画はたくさんあります。僕の場合、雨といえばまずこの作品が頭に浮かびました。以前もご紹介したことのある作品です。それは1970年のフランスのサスペンス映画です。監督は名将ルネ・クレマン。ルネ・クレマンは今回の作品以外に禁じられた遊び、太陽がいっぱい、こういった作品を作っています。名監督であり巨匠でもあります。そのルネ・クレマンが作った今日の作品は、1970年に公開された雨の訪問者。この作品です。出演はチャールズ・ブロンソン、そしてマルレーヌ・ジョベールでした。音楽はフランシス・レイです。マルレーヌ・ジョベールが演じたヒロインのメリー、彼女は冒頭、白いエナメルのレインコート、そしてレインハットで登場します。なかなか印象的です。そしてアメリカ人の謎の男ハリー・ドブス、チャールズ・ブロンソンが演じています。そしてもう一人、赤いカバンを持つ不気味な男、この不気味な男がヒロインのメリーを危ない目で見つめていました。この作品、チャールズ・ブロンソンが演じる軍人ハリー・ドブスの武骨さ、そしてマルレーヌ・ジョベールが演じるメランコリックなメリーがとてもキュートです。ミステリアスなこの作品、梅雨の時期にぜひご覧になってはいかがでしょうか。おすすめです。
今夜は映画雨の訪問者より、雨の訪問者のテーマを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
その雨は危険な匂い、矢沢俊彦でした。